はい、
ということでね、何だって
じゃあちょっと何本かサクサクいきながら、
はい、
あの全くアナと雪の女王の話してないん
で、最後にしよう。
え、そのじゃあ平野くんの韓国映画、
そう、韓国映画、
今年もう今のところ上半期ベストです。
おお、
新しき世界を見てないですかみたいな。
見てない、
見てない。
ヤクザ映画、
メモっとこう、
新しき世界、
韓国のもう多分新しい監督、新人監督で、まあいいですよ。
まだ見れる。
え、劇場はちょっとやってないかもしれないです。もう
DVD 待ち。
これは本当に、まあ、暴力シーンとして本当に素晴らしいのが、初めて見たんですけど、あの敵にセメント飲ませて海に落とす。これだけでもう相当やばい。
韓国ノワールはもう全然衰えず、
全くこの映画では衰えてない。まあ、ストーリーはいろんなギャング映画のパクリですけど、相当いいです。もう出てくる人もみんな個性的な、
あるよね、韓国ノワールって、
うん、
あ、でもあ、その悪いやつらが去年あったよね。
そうそう、でもまあ言ったら今年、あの去年の映画ランキングでも話題になったけど、有名な韓国映画監督が一通りハリウッドに行っちゃって、ちょっと空洞化したんじゃねえかっていう、
次の世代が、
新しき世界はちょっと皆さん見てもらいたい。ちょっと本当にラストシーンでこんな胸がキュンとなるかと思って、全員男ですけど、
あのなんだかんだでちょっと韓流ブームとかがちょっとこう落ちたっていう、落ちたけど、
ね、
でもやっぱいまだに韓国映画のこう凄さってあるよね。
あるよ。
じゃあちょっとそのアジアの流れでジョニー・トーのドラッグを、
はい、見ました。最高です。
ジョニー・トーやってたの？
やってました、新作。もうジョニー・トーはね、50本目作りまくってるから。
見てないわ。
DVD 僕も見たんですけど。
そうそう、最高ですよ。
ドラッグ。ドラッグ。こうやってたよ。ドラッ
グ。うわ、ジョニー・トー久々に見たいんだよ、俺は。
ジョニー・トー見てくださいよ。
最近でもない、ずっとやけど、でもなんか分かりやすくなってきてない。
ああ、そうです。ちょっと。
脱メイキンとかもさ。
かなり、うん、脱メイキンとかも、株の話なんだけど、すごく分かりやすく作ってる。
うん、今回のドラッグ王もね、ものすごい分かりやすかって。
DVD になってるの？
なってます、なってます。独占。
ドラッグ王。
そう、これはおすすめしないと。とな
んか
男は大好きジョニー・トー。
画質が70年代東映ヤクザ風の、はいはい、まあ、多分フィルムで撮ってるからやねんけど、でもスマホが出てくる時点で、あ、今ないなと思って。
スマホ出てくる。なんか中国の本土のいろんな景色が出てきて、うん、それがすごい新鮮だった。香港だけじゃなくて、
あとあのあれやんな、あの耳聞こえへん兄弟の銃撃戦がもうかっこよすぎるよね。
本当、ちょっと涙が出てくるぐらい、
うん、アクションとしてはあそこものすごくフレッシュやった。
ぜひぜひ。
あのジョニー・トーって、うん、こう映画的、あの嘘ない、ありえへん演出がうまいじゃん。そう、映画的な、あのアクション演出とか、なんかエグザイル絆とか、ドアの、あのアクションシーンとか、
うん、いや今回でもオープニングでなんかすげえ、あのドラッグやった車がこう事故るってとこが始まんねんけど、あ、これ危険ドラッグのニュースかっていう、まさに危険ドラッグかな、
最近早い脱法ハーブ、
脱法が
日本に売るみたいなこと言ってましたね。
これ危険ドラッグ、例の危険ドラッグじゃねえと思って、
そう繋がる、ね、
ブレイキングバット的な、
ブレイキングバット言った。
本当ジョニー・トーはキャラクターの作り方がもうコミックみたいな作り、極端な作り方するんだけど、それがめちゃくちゃ面白いです。
めっちゃよくできて
る。ジョニー・トーは、うん、じゃあ今年はそのドラッグ王、
ドラッグ王、
まあ、だけ、うん、
今多分出てるのはこれですかね。
一応なんかね、あの今年やった映画で言うと、うんうん、アメリカンハスルっていうの見たんやけど、
アメリカンハスル、
ギャング
まだ見てないけど、あの借りてる、
アメリカンハスル的なシーンがあんねんけど、うん、ドラッグ王の方がすごい、うん、よくできてる。ドラッグ王の方がよっぽど面白くできてる。
あ、
しかも緊張感もあるし、
ドラッグつながり、 ドラッグツアー。ウルフ・オブ・ウォールスター。
ああ見た
最高で
したね。最高でしたね。
みんな大好き。
うん、何が最高か分からんぐらい最高。
わけわかんない
。なんかあれ3時間ぐらい
あったよな。あった
でも俺映画館で
そんなありました。
ま、いや全く思わんかった。
体感がすごかったよね。
うん、サクサク進んで。
そうそうそう。いやディカプリオのさ本当あの
今回ゴリラ顔最高やでももうとにかくもうあのハイテンションを3時間も見て、まあ、飽きひんっていう奇跡がすごくて、うん、最初見た時あれを俺のあのバンクで言うとあのごっつええ感じ の、 あのミスターベーターとキャシー塚本をまず最初に思い出したやん
そんぐらいのテンション、
うん、ミスターベーターが3時間って感じ、うん、
みんな気狂ってましょう、うん、
いやルーフ・オブ・ウォール・ストリートは本当面白かった、
ね、いや面白かった
あれは、
うん、別になんかなんつうのもう意味とか考えなくて何がいいって感じ
何がいいかって言われるとちょっと、うん、なんかうんってなってるけどなんかこうテンションのあのなんやろうなジェットコースターに乗ってるようなあの
しかもさすごいコントとしてさすごい古典なことをさすげえ自然に見せたやんあの
確かに
全然足腰立たへんやつは車乗るとか
あれは
あれはさもうほんまチャップリンの時代からやってるやつやのにもうちょ古典中の古典やのに
あのうまく車運転できたの後の
実はみたいな
実はみたいなとこもすごいよくできて
るあれはちゃんと高級車を使ってディカプリオっていうところの説得力な
んや笑えましたよねいい映画
すごい
最高
楽しかった、
うん、
なんかありますか
難しいな
この、まあ、あのダラスバイヤーズクラブ見た
見てないね
見てないかいやもうマッシュマコの日がものすごく良くて
ダラスバイヤーズクラブ
もうあれなんか減量しまくってなんかそれの後遺症で目が見えなくなりそうになるっていうぐらいの
あれ設定いつの時代設定
時代設定あれ80年代ぐらいじゃないかな
やっぱだからあれやんな去年からわりかしそういう70年代80年代ぐらい舞台のアメリカ映画
そうですね
ブームというか、
うんうん、あれはものすごい良かったですよ、まあ、実話をベースにしてて、うん、要はもう金にだらしない女にだらしないカウボーイが要はエイズにかかってしまって、うん、でその、まあ、エイズ薬っていうのが一応あん国で認可されてるあんねんけどそれが全く意味がないと、
うん、
で他他国行って言ったら密輸すんのよ
あ
でそれをばらそうそうばらあの、ばらまくっていうのでダラスバイヤーズクラブというほんまにそういうクラブがあって
面白そう
言ったらもうチンケなカウボーイがだんだん国と勝負していくっていう話なんだけど、もうこれはね普通に感動する、
ちょっとこれはチェックしない
カウボーイ西部劇になる
いや西部劇じゃないけど
でも
まあマシュマコノフィーのやっぱ役者魂がすごいですよもうほんまもう骨みたいにもう皮だらけ皮になってるような感じの、
すごいな
減量の仕方が半端ないもんねやっぱあっちの俳優さんの
そう昔あのさあれバットマンのさ、
はい、
人が超激痩せした映画あったや
んなんだっけな、
まあ、あ分かんないっ
すタイトル忘れたけど見たけど確かにもうすごかった別人
もうすごいよね あそこらへんの心意気というか
そうそうそうそう、うん、マイティーソーもさダークワールドでなんかあのブルーレイで、うん、最初のファーストプレミアみたいな時にスーツ着てるあの人ら出てくんねんけどもう痩せてるもんな
あ何なんですかねどうやってるんですか
すごいよねあれなんかよく分からへん
根性なのかな、うん、
そうあとでもちょっとあのこれはモグラグ的にっていうか、うんうん僕的にやっぱ上半期として喋っときたいのはホドロフスキーのデューン。
デューンね。
もう見たいよ。それは何すか？俺全く知らないん
ですか。ドキュメンタリーですよね。
おっと。マジで。
これはだから割とアート畑の人の中ではかなり上半期はすごい。
もう奇跡みたいな。
最高級の話題作。
どういう話で？
チリのね。
そう、チリやったっけ？アレハンドロ・ホドロスキーってさ、映画監督が。いてさ、あのエルトポとかホーリーマウンテンとかいう、まあ、カルト映画っていう名前ができる前からカルト映画を撮ってた
60年代70年代
もう完全自主の映画監督がいてんけど、うん、その監督がエルトポかなんかを
エルトポでブレイクして、
そうニューヨークとかでもう超プレミアでもないねんけどなって、あのジョン・レノンとかさ、
うん、
まあ、あの辺の前行ったらこうなんつうの、いわゆる当時アート界を賑わせた人たちの中でヒーローになって、でそのホドロスキーがあの SF 小説のデューンっていう、デューン砂の惑星っていうのを映像化する
企画を立てるわけよ。
そう、でその時にこういろんなこうスタッフを自力で集めるねんけど、そのメンバーがまああのメビウスっていう漫画家、
フランス人の
バンドです、ジャンジロー
天才漫画家じゃない、
があのコンテを書いて、でデザインモンスターとか衣装のデザインとかをあのあいつ
クリス・フォース
とあの
ギーガ
HR ギーガーがやって、で
精鋭しかいない
敵役の役者がダリで、
そうボスじゃないボスじゃないダリ
で、ヒーローがミック・ジャガー、
ミック・ジャガーかじゃあこれでも全部オファーして OK もらって、
全部 OK もらって、
でも企画がそこまで作り られたのにハリウッドがノーを出したって、
そう
バカじゃない、バカじゃない
っていうのを
すげえんだよ、
当時の 今現存してる関係者の人たちの話で、
はい、ストーリーを構成された
をつないでいくっていう
ドキュメンタリーもの、
うん、そのホドロスキーがまずスタッフがそもそもその戦車、そいつ戦士たちだを、戦士を集め
なきゃいけない
って、光の選手
は、うん、
はい、頭おかしいです
ね、そう息子を鍛え始めたりする息子を主役にするから、
そう
かなり
この
個人的に
でホドロフスキーっていう人がまずものすごい愉快なおっさんで
、
うん、嘘みたいな話を超言うねんか、そのインタビューは今のホドロフスキーなんやけど、で嘘みたいなことを言うエピソードを裏取ったら全部事実やったっていうのが周りのインタビューで分かっていきつつ、
全部なんかさ、そのミック・ジャガーも、うん、あの当時インターネットないからどうやって会いに行ったか分かんないけど、うん、あるねセレブのパーティーに行ったら、
そうそう、セレブのパーティーっていうかあるやろそれ、あのウォーホルのパーティー、
そう、ウォーホルのパーティーのレセプションかなんかにすごい広いホールの向こう側にミック・ジャガーがいて、うん、目があったっつって、ミック・ジャガー歩いてきて、
うん、で映画撮ってんだけど出ないって言ったら出るって
交渉成
立する、もっと喋んないと
でな中で、かつそのホドロフスキーのデューンっていうのはこう結構割と映画関係者とか映画好きにはもう伝説になってて、
そうですよね、
それを基本にいろんな SF 作品、それこそ「エイリアン」とか「ブレードランナー」とか
「
スター・ウォーズ」とかの下敷きになったって言われてて、それでも誰も知らんねやんか、
うんうん、
で結構熱いのが最初にニコラス・ウェディング・レフンが出てくるの、うん、今回オンリーごと撮ったけど去年のドライブの人、
うん、あ、はいはいはい、
ドライブの人があのそのホドロスキーと仲いいらしくて、うん、この前家に行ったら、お前デューンって知ってるかっつって、うん、あ知ってるって言って見せてあげようかっつって、うん、見せてもらったっていうんだけど、まあ、結局あの本を見ながらホドロスキーは横で演じるだけそれは俺はだからあの数少ない観客として、観客としてデューンは名作だっていうところから始まんねんけど、で途中でこうシーンとかをそのなんていうの、こう絵コンテみたいのをうまいことつないで再現したり、あとあの設定画とかあの宇宙船のデザイン画とかがボーンって映んねんけど、それがめちゃくちゃ美しいねんか、
ギーガーのデザイン、
いやこれは
クリス・
ホスの方の宇宙船やねんけど、で結構
ギーガーのね、あのね、なんかね王様の館みたいなのがあるんだけど、あれね、
あのまんま、あのあれ
なんだっけ、
去年の
やばい
あのリドリー・スコットのさ、
エイリアンの次の、
あはは、エイリアンの次なんだっけ
プロメテウス、
プロメテウス
で全く同じシーンがあったりする、
ね、やっぱそう、
でも下敷きはそのデューンが、ホドロ好きなデューンが、
うん、
でその時のなんだっけ、オドバンだっけ、なんかそのスタッフのやつが 企画を持ってって、うん、エイリアン実現させたり、
それであんな映画になっちゃった。
そうで俺
ギーガーも新人だったんだけど、そのデザインに抜擢したりして、
うん、俺あのホドロスキー自体はあんまり知らんかってんけど、メビウスがすげえ好きやってん。
あ
で俺 2、3年前にメビウスのアンカルを読んでて、いいで、ね、読み終わって、はあ面白かったってツイートしたその日にメビウス亡くなったりとかしてて、俺読み終わった日に亡くなったんや、
何してんすか
ショックみたいなこと言ったら、あのアンカル翻訳してた原雅人さんにフォローされて、よかったですとか言ってやり取りして、
アンカル最高ですよね、僕もやりました。
そうで、あれは原作がホドロフスキーで、結構あのあれから派生する。であそこのアンカルも結局2008年ぐらいに日本で最初の、
そうですね、
やっと本漫画になったって感じで、ホドロフスキーって、まあ、その劇中でもなんねんけど、あの言われんねんけど、ある種のカリスマ性があるがゆえに、で結構あのヒッピー的なものと東洋思想とかもいっぱい混ざってて、すげえアーティストなんやけど映画人ではないから、ハリウッドにはすげえ受け入れられがたい才能やったっていうところがあって、
こんな分厚いその絵コンテの本まで出して、あの映画の配給会社にプレゼンするんだけど、これも完璧ですね、だけど監督だけがノーみたいな、
そう、
この監督だからやれないみたいな。
でその後、その後デューンっていうのは、あの
あいつがね、あのデビッド・リンチ、
デビッド・リンチが作んねんけど、
再現する、再現というかその企画を売っちゃって、デビッド・リンチがやるわけよ。
それをホドロスキーが 見るっていう
涙ながらに映画館行って、
これがもうもうこのホドロスキーのデューンの映画の中で一番笑うとこやから言わへんけど
見よう。えデューンっていう映画、
いやホドロフスキーのデューン、
ホドロフスキーのデューン、
なんでこういうタイトルかっつったら、デューン砂の惑星はデビッド・リンチがもうやったから、だからホドロフスキーの頭の中のデューンっていうものを、ね、
出来上がってたけど映画化だけがされなかったっていう、ね、
ホドロフスキーのリアリティのダンスを見たんです。
それでそれで行こうと思ってんけど
24年ぶりにそうめっちゃ人気で、だから僕も行ったら全部チケット売り切れて、
うん、まだ見れてないんです
。なかなか行けない。
リアリティのダンスは見ない、見とかないと、
ね。みんな
デッサンしますね。あれって渋谷のあそこでやってる。
アップリンクでやってる。まだやってるよ。
でもね、あのその代わりっつうか、あのそのウェンディング・レフンがオンリー・ゴッドっていう映画を撮って、うん、これ最後にアレハンドロ・ホドロフスキーに捧げるって出
てる。泣ける。
で、そうすげえ、死んだ時すげえ泣けんねんけど、でも。オンリーゴッドってすごい難解な、まあもうほんまにカルト映画みたいな感じやねんか。でホドロフスキー、じゃあ俺そういう、俺ホドロフスキーの過去作を見てないから、
オリマンでで
ドライブがあんな相当良かったから、これだからあのあれスノーピアサー状態で、俺オンリーゴッドを理解できひんと。でもまあ超おもろいシーンは何シーンかあんねんけど、でも全体としては理解できひんからと思って、この前エルトポをね見て、けどやっぱりオンリーゴッド、あーうんうんみたいな、まあそうね、神人間の愚かしさみたいなことをなんやろ、そこでのホドロフスキーに捧げてることなんやろな。でも映画全体としてはこれなんかすげえ映画やな、オンリーゴッドっていう感じ
で、面白そう。
ちょっとでもエルトポね見て DVD なんやけど、特典映像で当時っていうか、あの DVD が出た時代が多分80年代か90年代ぐらいのホドロフスキーのインタビューが載ってんねんけど、うん、デューンと全く一緒全然年取ってない、言ってることも全く一緒。
エルトポ大好きだから、
いやエルトポ でホドロフスキーがそのインタビューで言ってたんが、エルトポでやってよかったことはみたいなんで、いやもう女の子とやりまくったよとか言ってだって俺あのエルトポだぜって言って
自分がね
自分が演じてるから、
最低
そのまんま
幻滅、
それがの2013年版がホドロスキーのデューン、
面白そう、
ちょっと見よう、
うん、
見ましょう。
えそれはえ出る DVD、
いや微妙、微妙、
ね、出る出る出るよ、あそこまで多分出る。
ドキュメンタリーアクトオブキリング
は、あそうだよね、
アクトオブキリング、
いや満席で俺入れなかったね、
あの忙しく見れへんくて、でももうちょっとしたらあれオリジナル版が あの俺じゃなくてオリジナルのノーカット版みたいのがイメージフォーラムも、
あ、イメージフォーラムでやる、
うん、
え、ノーカット版なんて出るの、
だってカットされてんの、
うん、あれカットされてんの、
あれは編集版かなんか返したよ、
へー、
ショック、
下高井戸でこれからやるから、ね、
じゃあ平野くん、平野くんは見た、うん、
見ました、
いや、あれすごいよ、
いや、もうね、俺だって行ったもん、だってイメージフォーラムまで満席で入るね、
すごい人気です、
追い出されちゃうのか、
いや、あれすごい、あれ
ちょっとこうなるんだと思って、
通常では作れないよね、
みんなどうかあれはどうかしてる
あれは俺もうちょっと正直1位なんですよ今の中、
そう、う
ん、いや、あれもだからレンタルかかるか微妙やったから、ね、でもアマゾンで調べたら DVD 自体はもう出てるんよね、うん、
あ、
公開はでも 見に行こう、
うん、まあれは見ようと思って、ま、この8月11日ぐらいからイメージフォーラムでもやるみたいなんで、
う
ん、
まあね、うん、やっぱ見ましょう、
見ましょう、
ドキュメンタリーやっぱ今年は、
まあ、
なんかドキュメンタリーの方が強いね今年は、なんか
そうですか、
いや、あの設定自体がちょっとすごいっていうか、今全くアクトオブキリングのあらすじ喋ってないけど大丈夫これ、
いや、みんなそ
れ、いや大丈夫やん、
大丈夫、喋ってくれる、ググれば
ググれば、お前の箱でググれよ、
デビッ
ド、いや、あの設定もそうです、うん、俺あのラストがもう自分自身も吐き気がして、
お
あれ
ラストが知らないやつみたいな、
あ、見てないか、
うん、
そう、
あれ吐き気するよね、
最初見るとこれやらせだろうと思う、
うん、
正直
あ、そう
やらせなんじゃないかってぐらい、
うん、
なんかすごかった、
いや、まあ、あれ頭おかしいよね、
頭おかしい、なんか演出してないとこうなんないんじゃないのってぐらい、
あ、はいはいはい、
多分ガチでやばいやつ、
ガチでやばい、インドネシアやべえっていう
インドネシア行けねえ
こんなにやばいのか
って、もっと楽園なのかと
思う、いや、だってね、今日はね、あの映画の中盤の辺で、まあ、日本でいう NHK に、
うんうん、
要はヤクザみたいな人が出てくるっていう、あの
公共放送
で共産主義の人たちをみんな殺しまくったんですよね、
そうなんだ、僕らすごいんだよねっていう、うん、殺しまくったんですよっていうのを、そうそうそう、もう NHK で言うようなもんですよ、
嬉しそうに自慢する、
そうそうそうそう、
すげえ悪そう なんかセットみたいなところで、
いやー、俺あれちょっと 見てここで臨みたかって言ってるな無理やって、
いやー、あれはまあすごい、
ぜひ見てください、
うん、まあこれはじゃ あのランキングの時にね、なんで、まあドキュメンタリーってわけじゃないけど、あと全然話題になってなかったけど、うん、ポール・バーホーベンのトリックっていう会社あって、
堤じゃなくて、
じゃなくて、
あの阿部寛じゃなくて、
ああトリックもやってたね。
これはでもなんていうの、
少女、あ、そっちじゃない。
そうじゃない。
劇場で見るっていうより、今 DVD 出てるんで、DVD で見るには超楽しい作品やと思う。
バーホーベン、トリック
、うん。そのバーホーベンがそのオランダで母国で、
うん、
あの企画映画みたいなのを一本撮ったらしいんやけど、
う
ん、
ほうほう、
それがあの。プロ あのシナリオライターに最初の4分間だけ書いてもらうんやって、
うん、
でそれをネットで公開して、
知ってる、
その後のストーリーを、あの素人の人たちが送ってきた中のいわゆる集合地的に残りを作っていって、全部で50分の映画を作るっていう企画、
面白い、
でこのポール・バーホーベンのトリックっていう作品自体は100分ぐらいあんねんけど、最初の1時間ぐらいそういうことがあるっつってバーホーベンが出てくんやん、
うん、
とあと関係者が出てきて撮影シーンとか織り交ぜながら、これめっちゃ大変みたいなのをひたすら言った後にその完成された作品を見せて、それで終わりっていう、
不思議な、
不思議な、
ちょっとドキュメンタリーではドキュメントと要は
そう、
面白い、
でもねこれね面白かったよ、なんていうか、なんかこういろいろそのすごいもの作ってる人は特にと思うけど、てか大森くんとか多分結構グッとくるかもしれんけど、
うん、
あの最初ほんまになんかバーホーベンやし、
うん、
で久々に母国で撮るってことで、
うん、
超来たんやって、
うん、
シナリオとかあと映像とかでも募集してたらしくて、だから次なんか 5パートぐらいに分けんねんけど、パート1みたいなのが10分ぐらいずつぐらいなんけど、その10分のシナリオを決めんのに何千何百時間っていう時間を抑えてシナリオを調整せなあかんね。最初超イケイケやねんか、これで俺新しい経験、映画はチャレンジし続けるのダメやから、これの制作によって俺は新しい映画の可能性を見たいみたいな超強気でいくねんけど、だんだん弱ってくんだこれ思ってたより大変こんなことになると思ってなかったみたいなことですけど、スタッフもみんな疲弊してるみたいなことでめっちゃ吐露すんねん。でも出来上がったその作品が小作品としてものすごいよくできてて、もう普通にめっちゃ面白い映画やねんか。だから
気になる、
すごいと思って、バーホーベンすげえと思って
疲弊しながらも
大変なんだ
ね。これはなんか映像作品として楽しいよ。
見たいな。
DVD になってる。
DVD になってるし、DVD で見るのが一番いい。
役に立つよりは。
だからテレビサイズって感じ。
なるほどなるほど。
いいね。じゃあ見ます。
いや十分映画としてもすごいリッチやし、なんか
別にトリックっていう映画。
ポール・バーホーベンのトリック。ホドロフスキーのデューン。
ノガズミのトリックではない。
そうそうそう。
スタジオジブリ方式
で最終的に撮った50分の作品も別にトリックっていうタイトルじゃないし、
違う
日本語がつけたんだ、
配給がつけちゃった、よくある
配給めちゃくちゃ、どうしよう、
これは面白いです。
なんかあります、
ライフ、
ライフ、
ライフ見てないか、
見てないのいっぱいあるわ。
まあいいや、じゃあ
ちょっと僕一個、
うん、何、
アデル、ブルーは熱い色は見てないですか。
見たかった
の、見て
ないです。アデル、
フランスの
ユリ映画、
ユリ映
画、アデル、
女の子の同士のセックスが大体10分ぐらいずっと映ってます
。アデルっていう映画、
あ、でこれ結構話題になってなかった
です。話題やったらすごい一部
だ、ね、それ僕すごい良かったです。めっちゃ残ったから、ぜひ見てください、
うん僕は
原作も買っちゃ
う。ちょっと小話的なやつ言うと、山田裕貴監督の5つ数えれば君の夢っていう映画がありました。まあ俺あんまり その山田裕貴監督の作品っていうのはあんま知らんねんけど、うん、まあちょっと界隈では有名になってて、ね、
界隈ってどこの界隈？
その
インディーズ映画
系の日本の。そうそうそう。うん、で、あの東京女子流っていう、
はい、まあ、
アイドルユニットのアイドル映画として作られてんねんけど、
あ、
まあなかなか変な映画というか、言語感覚はおかしい。俺は面白いと思った。これもちょっとあのおすすめです、
ね、おすすめなの、
見えるんですかね、
はい、いや多分 DVD は出る、
出るんですかね、
うん、ね、セリフのセンスがすごく良くて、一つ一つ
全然おすすめじゃないけど、エンダーのゲーム、
おすすめじゃない
おすすめじゃない、
あれおすすめじゃない、
一応今年一発目の話題作
に
しようとしたんじゃん。
全く話題に合わないね、エンダーのゲームね。
あとね、
終わった
エンダーのゲームはね、なんか俺あれダイジェスト感すごくなかった、
よくわかんない、
覚えてない
いや、なんか俺これこれが戦勝国のメンタリティーかって思った、ね、
なるほど、
あれこ逆にこれはゴジラはハリウッドやってありがたいけど、うん、エンダーのゲームはもしかしたら庵野とかが作ったら相当面白かったよ、
ね、なるほど、
主人公がさ、
それがエヴァなんじ
ゃないですか、うん、
かもし
れん、怒り真珠っぽいんやけど、うん、主人公が、でもな、もう多分あれエンダーのゲームって小説が超
古典
で、すげえ長いん、
あ、多分そうでしょ、
あれはだからホドロスキーの言葉を借りれば18時間かかると。
いや20時間。
いや20時間。
そういう。
ホドロスキーの俺の映画はそのつもりだった
ね。そう
2時間増えちゃった。
うん、やったらだいぶ面白かったよなって
。デレクラカのゴールで長いから
いかんせん2時間にしたことによって、その主人公がもう
すぐ
そう
感情が変わっちゃうってこと
で、そうそう成長がない、
最初から割と何でもできるやつ、
まあ、だってもうあ
しかもラストのセリフがもうほんまに日本の負け犬根性を基本にしてる俺らからしてみたら超イケス感勝ち方がどう勝つかが大事なんだとか言われたないしな
きついっすねこ
れきついな感じでした。
はい、あのちょっと2つあって、
うん、
あのほとりの咲子っていう、
ああ俺もそれも見に行きたかってんな、
あの艦隊っていう映画で東京国際映画祭で、まあ、大賞取った監督が今回またあのほとりの咲子っていう、
う
ん、二階堂ふみ
主演、ね、二階堂様やねんな、
二階堂様がめっちゃ出てますね。
いや二階堂さんはねいい
二階堂さんはすごいね、
二階堂さんいいっすよ。いや、まあ、さっきの、まあ、私の男でも言ったけど二階堂ふみの存在感半端ないよ、
うん、
でほとりの咲子も本当面白い、普通に、なんか派手さ、派手なストーリーではないけど、うん、まあ、地味っちゃ地味なんやけど、こう割とちゃんと面白いっていう、ゆっくり見れる映画ですね、
うんうんうん、チェックしよう、
チェック、うん、チェック
。ただまあまだ DVD なってないんで、結構艦隊もならんかったよ、結構
艦隊
俺探して
たよ、レンタルなってない、
あなってないん
だ、艦隊、うん、探してたよ、
まあ、そうなん、結構難しい、
あじゃあ難しいかもね、うん、あとね愛の渦だね、
あ愛の渦ってことね、
うまい、
なんかいろいろあって分かんない、
恋の渦が
去年、そうそうそう、あ恋の渦と愛の渦が
違う、
ある違う、
違う、
恋の渦見た、
見たよ、
どうやった、
最高、
えよかったでしょ、
最高
でしょよいい、いやほんで
違うんだ、まあ、恋の渦、
その恋の渦はあのドキューンの若者の集まりの話なんやけど、愛の渦はあれなんですよ、あの
監督も違うでしょ、
監督
大根さんじゃなかった気がする、確か、
ね、監督は元々の戯曲家の、うん、この戯曲書いた、うん、あの三浦さんが、
あのボーイズ・オブ・ザ・ランド、
そうそうそうそう、うん、考えてて、まあ愛の渦は設定があれ、もう言ったあのペッティングじゃねえや、あのほら
スワッピング、
スワッピングのが舞台
スワッピングとペッティング間違える、まあ、いや大森くんのすごいなんかこう童貞マインドを感じたわ今なんか
恥ずかしいよ、
恥ずかしいよ、よくないよ、
キングだけやん
まあまあスワッピングの舞台になってるっていう、うん、そこで集まってきた男女の話なんやけど、はいはい、まあちょっと日本っぽいとこがあって、いきなりやろうっていう話じゃなくて、うん、なんかご趣味とかはちょっとしたやっぱその、うん、そのな日本っぽい人間関係 の、うん、その人間模様が面白くて、
うん、
これは面白いです
ね、うん、
愛の渦、愛の渦、
愛の渦はまあ DVD もうすぐなるんで、ね、
うん、そうだ、詳しい
詳しい、恋の渦でハマった
、うん、であの
恋の渦と愛の渦は何つながってんの、
いや全然つながってない、
関係ない、
関係ないの、
うん、まあでも
曲家が同じ、
あ、
もともと舞台の話、
はいはいはい、
あそういう
舞台が、
うん、もう俺は
愛、大根さんで言えばね、だってね師匠、師匠は
大根さん、
大根さん師匠はだって
何師匠
テレクラキャノンボール
あ、そうそう、そろそろテレクラキャノンボールの話、
そろそろ33分
紹介、紹介、
まあ、全然アナと雪言ってないし
最後
でレディゴー言ってたの
に、そんなに喋れ、
あとあとさ大してないっていう、あとレゴムービーの話もしたいんだけど、
レゴムービー
もうごめんって見てない
けど、まあ、じゃあテレクラキャノンボールの話ですよ、まあ、テレクラキャノンボールはね、
じゃあ俺と平野くんが見たくなるようなちょっと説明、
ハメ撮りの神様だ
よ、そうだよ、まあ、ハメ撮りの帝王、
ゆっくり
あれ見たでしょ、だったからモテキ、モテキ、モテキの大根さんが誰を参考にしたかって話ですね、
カンパニー、
カンパニー
松尾の
その情報は俺知らん
いやいやいやいや、だからあの子で、あの可愛い子、世界
全体的に
長澤まさみ、長澤まさみを、
可愛い子、
長澤まさみをもう一回、
確かに、
あの彼女の魅力を引き出すために、
ああ、あれで作られ
た
モテキって、
そう、ハメ撮りの手法であの子を撮るっつって、
へえ、
カンパニーの
あの松尾さんのね、ああそうなんや、 でも大根さんの話はいいんだよ。
そのだから
モテキの話。
いやだからあそうそう大元ですよ。
大元であるカンパニー松尾さんのまあ言った劇場版として作られたのがまあテレクラキャノンボール。
だあれやろ今回のモグラグラジオ上半期映画談義的にはテレクラキャノンボールを一番推したいわけや。
まあそうそう。テレクラキャノンボールはね
まだ見れるまだ見れるチャンスが
まだ見れるチャンスがあのポレポレ東中
ボロボロ
見なきゃ。
いやテレクラキャノンボール
今年はやっぱ見とかないとだって2009年が前回の劇場版で
新しくなってる
そう
2013
年リニューアルリニューアルだから
更新されて
4年経ってねそうそうもう一回映画やろう
って
4
年経って、まあ、
シーンが増えてる
いや増えてるというかまあ単純に
ドキュメンタリーだからもう新しいこと
ドキュメント AV なんですよはいはい、はい、で元々は要は
あります
映画ハリウッド映画でキャノンボール
キャノンボールあったよジャッキー・チェンと
そでそのキャノンボールっていうのはレースしながらポイント稼ぐっていう、はいはい、それの要は
スーパーカーが出てきてね
そうでテレクラキャノンボールっていうのは
好きだったでしょ
あの仙台から北海道までを、まあ、言ったら自身のマシンで乗りながらまあ、いろんな女の子がはめると
ポイントが全部ついてる
ポイントがついてる要は
何顔出しだってたら何点
そうそうとかあとその下の何々をしてくれたら何点っていういろいろポイントが
あるフィニッシュをあれだったら何点と
か、はいはい、その点数はそのレースにどうやって
ここ
あの何人かいるんですか
何人か
めっちゃいる、
まあ、参加者が AV 監督が6人ぐらい
爆心師山下
名出たね
爆心師山下がすげえってい
いんじゃんいいじゃんここがおらんのいいんじゃんここが
ね、今回はいない。
今回でまあその劇場版っていうのは元々の DVD は10時間ぐらいあるんですよ。でそれを10時間流すのはおかしいから、まあ、言うたらドラマ部分だけを作ってあとラストの美味しいとこだけを編集したのが今回の劇場版テレクラキャノンボール2013、
はいはいはい、
でまあねいろいろこうポイントを稼ぎながらやっていくんですけど要は出会い系とか、まあ、テレクラとか、まあ、そのいろいろ使って女の子でやっていくんですけどその女の子ですがねほぼクリーチャーばっかなんですよ
失礼だぞこれも書いてあるんだよねそのパンフレットにさ
そう書いて
る
ね
確かにだからその0年代以降ぐらいだその初期ソフトオンデマンドとか、うん、あとあの V&R っていうところを中心にAV のにおいておもろいことをするっていう作品が結構あって、うん、俺も全部は追ってないけどあの辺とかちょっともう少し追っていくと面白いかも
いや面白い
例えばなんかあの架空の戦隊ものをやってそのちゃんとそれは作品として作ってその戦隊ものは普通の戦隊ヒーローもののレンタルビデオの棚に置きながらその裏でそのピンクを犯すっていうのをAV の棚に置くみたいなことしてるとかそういうことがいっぱいあってそう V&R 俺も何個かやっぱ記憶に残る作品あるし、
いやドキュメント AV って面白いよね。
面白いね、
う
ん、あとソフトオンデマンドの不朽の名作シリーズで俺の好きな全裸シリーズとかも全裸でいろんなことするで俺が持ってるのは全裸オーケストラ全裸
ってあるある全裸オーケストラ
全裸オーケストラってあんの
よ、ね、俺 VHS 持ってる
このモグラグの部屋2階にあるんですか
俺がでもちょっとずっと見たくて見れてないのは全裸雪山登山っていう
絶対死ぬじゃん
全裸雪山登山は見たい、ま
あね、あると雪の情報的
要はドキュメント AV で
企画もの、企画もの、
あのね抜けないんですよはっきり
そうそうそう
で抜けないんだけど、まあ、ただなんていうの通常のテレビ番組ではできない企画をでもやってて
ここで
映画館で見れる
ここで抜け目なくちゃんとエロをやってるのを裏で出してるから
うん、AR は
そうそうそう
であのテレクラキャノンボールの、はい、多分すごさっていうのは俺思うんやけどあの、うん、まあ要はさ、はい、まあさっきクリーチャーってちょっと言っちゃいましたけど、は
い
は
い、言っちゃいましたね
まあ
失礼だぞ、
まあ、失礼ね通常のは失礼なこと言ってますよ、はいはい、私はただ、ね、要はそういうような女性をですね愛を持って接してるよねあの AV 監督
もちろんもちろん
その参加者のプレイヤーはもうそこにも感動するという、う
ん、そんなちょっと上からじゃないですか
いやなんかねいろんな思いが
いやそうそう
だからみんながドッと笑うんだけどその笑いの向こう側に
涙
がなんか笑っちゃいけない
いやいやそうそうあるよね
だって
それはちょっとすごそうですね
本当にね幕2でどうやってそうなったみたいな
おばちゃんとか出てくる
わけ。おばちゃんとか出てくる、
う
ん、
でもポイントを稼ぐためには最大限その子おばさんに優しく
し優しくしてもう最大限の愛をね。
何なんだろうね。でもあれガチのドキュメンタリーでそのたった5日間の話だとしたら、はいはいはいはい、取れ高すごいよね。
うん、いやあれはね、なんかすごい、ね。
だって仕込みがな、いや、仕込みが、
うん、ない、いや、あれ、ないよ。あれ、ほんまに。
仕込めないもんだって、どう考えても。
そうそう、ほんまに、要は、ほんま病んでるような女性とか。
会場の人がみんなマジでってな
る。そうそう、ね、会場の人らがほんま悲鳴を上げる女性が出てくるんですよ。でも、その女性に対しても、愛を持ってというか、誠意を持って接する。
もちろん。
その、参加プレイヤー、対して、うん、俺は本当尊敬したもんね。
笑いながら泣くやん。
いや笑いいや笑ってるよ。だから言ったらその笑いっていうのはあのパンフレットでもそういうカンパニー松尾さんが言ってる、ちょっとそう要はそういう僕らが女性を売っているような商売をして、うん、で要はそういうような人らを笑い物にしちゃった映画になっちゃったけど、でも結局愛を持って接してるんですよっていうの書いてて、うん、でもそれはあるよね、ちゃんと あれは。ちゃんと愛を持って接してんの、ほんと。その AV 参加者メンバーっていうのは。
だってそれを俺たち、あの、金出して見に行ってる連中、なんだろうね。
いや、で、笑いながらも、でも、やっぱ、あの、その女性に歴史がちゃんとあって、で、それにね、同情すんだよね。
もちろんそうだよ。
同情すんのよ。だけどやるってなるとうわってなるんやけど頑張るんだよね参加プレイヤーがね。もうそれに対してすげえってこう
プロってすげえ
ってプロってすげえってなるよね。それだから
キャノンボール的な結論もあんの。
もちろんあるよ。
レースと
してあるあるある。
見ましょう。
これもおすすめだね。
すごい若いやつがね初参戦してね、
ねえ
すごいの当たるんだけど血気盛んだから行かないとここでっつって
そうする
でもあの喘ぎ声がもう、まあ、あの耐えられなくて耳を押さえながら
腰を振るっていう
あのどっか部屋の中にどっかなんか俺を助けるものないかね
で部屋の中を見ながらこうやってこうあの
あ腰を振るん
だあのなんだろうね。でもあれはやっぱり
一つのね
ねえあれは、う
ん、なんか縮図
スノーピアサーを見たら一つのなん
かここで繋がるの。
スノーピアサーかそれ。
分かんないけど。
デューンの方がよくね。
分かんない。どうその世界をこの縮図にね、自分の、うん、映画を撮るみたいな形に。うん、
なるほど。いやだってテレクラとかもそのもうあの廃れたシステムだから、うん、未だにテレクラ使ってくるやつってやばいのよ。
やばいやばい。
やっとコンタクト取れたみたいな。その一日しか言うようになって。うんでカメラの前に出た瞬間に会場がふわっとする
ふわっとするねシーっていう悲鳴がこう、うん、会場全体でこう、
まあ大島渚はねなんか歴史化されてこなかった歴史を映画が映像化するのが映画だった
からねいやだからなんかねあのある種そのさっき平野くんがあれそう上から見っていうのは、いや、確かに上から見せて、ね、笑っちゃってるところはあんねんけど、でも、ね、なんていうの、あるよね、リスペクトは、
いろいろ、
いろいろ、いろな、あんのよ。
入りまじ
で。笑いながら泣いて
る。笑いながら泣いてる、あの、なんか、うわ、すげえなっていう。
これは見ましょう。
見てほしい。
頑張って。
8月。
神宮花火大会の夜に、
あの、オールナイトがある
ので。オールナイトで企画が。
あの、ぜひ。
オールナイトか。ロングランのやらしい、
ちょっと、ぜひ見てほしい。
結構もう1日とかしかやんないですか。
もうあと1日だ、ね。
もうあと1日しかない。
8月。
あともしくは、すでに、あの、レンタルされてる10時間のやつを見るか。
もう発売されてるから、アマゾンで買えば。
アマゾンで買えば。
14時間ある。
実家で見れないな。
本編は。
本編はね、14時間ある。
2日あれば見れる。
14時間。いや、20時間あるって言わなかった。
言わなかったね。
でも、基本ね、多分抜けないよね。
いや抜くために見るもんじゃない。
抜くために見るもんじゃない。
いや抜くために14時間の映像見ひん。
見ないです。
もう
映画として。
そうそう、 X ビデオとかでも10分の方がラッキー逆にラッキー
でもね、最初にそのなんかあの当てがわれる女優が出てくるんだけど、あんま可愛くないと思ったね。
そうそう、
でも最終的にめっちゃクオリティ高いんだなっていう曲っていうね
あの普通のあのね
これかと思って AV ってこれか
これかって思ってた。
これでキャッキャしてる大森くんブルースブラザーズの T シャツ着てるから丸出しやろ
いやすげえわかるね。いや初めに普通やなって思ってた女の子がだんだんめっちゃ可愛く見えてくるのよ
やっぱ女優
あの、ね、
あの単体女優ってすげえ
すげえなってい
やもうそりゃそうでしょ。
次行こう
次行きます。
いやもういいんじゃないですか十分なんか
もう
じゃあドリクエアキャノンボールを見ようという気持ちにさせられました
っていうくらい好きでね。
じゃあ次、うん、次あのまあちょっとじゃあレゴムービー
って。いやだから見たかって見てないんですよ。
レゴムービーって何なの？そもそも俺その情報を知らない。
超話題やったよ。
いやめちゃくちゃ良かったよ。よくリークスやったけど。
曇り時々ミートボールの一作目の監督やんなあれ。
そうそうそう。あ、
一作目と二作目で違う。
違う人。
いやもうなんていうの。
うんうん、
平野くんは見てない。
見てないです、
ね。見てないのか。俺しか見てない。翔太くんは見てるんやろ
うけど。翔太くん 100% 見てると思う。
見てるよね。
翔太くん遅いな。
今日来ないな。
来ない。これ来ない。
これ来ないな。これ。
いやじゃあちょっと頑張って喋りますけど。まあ、レゴムービーって言ったら、まあ、レゴでアニメーションやってるんですよ。
はいはいはい。
で、もう火とか水とかの、要は描写表現が、もうレゴでやってる。
お
で、それがすごくて、
お
もう、僕の個人的な感想で言うと、うん、もう僕、子供の時って、やっぱレゴって、高価な商品な、
オレンジ
おもちゃのイメージがあって、もお金持ちの子供が持ってるようなイメージしかなくて、でもやっぱ子供流れにレゴっぽいあれでこう一人遊びみたいなしたいなっていうのがあったんだよ。で映画見てた時に自分の中での、あの子供の時の憧れのレゴに対する、あの子供の時想像してたレゴのこうイメージがブワーって入ってきて、俺もうすげえ童心に帰ってめっちゃ感動したのよ。ちょっと涙流すっていうのもあれやけど。
おお来た
まさかの、
ま、さかこれちょっと
レゴムービーで
演歌の流れで第3部ということで一旦切ります。
この流れで